今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。堀田修吾著、ハーバード、スタンフォード。科学的に証明された時間を無駄にしない人の習慣は、忙しいのに肝心なことが終わらない。ついスマホを見てしまう、先延ばしが治らないといった悩みを。科学的知見に基づく習慣で改善する実用書きです。意識からややる気に頼るのではなく、脳が省エネを好み会日焼きばらしに流れやすいという特性を前提に、時間の無駄を減らす考え方と具体策を多数提示します。メールや会議、マルチタスクなどの時間泥棒への対処、先延ばしを生む不安への向き合い法、集中と休憩の設計など、机上の場面に落とし込みやすい工夫が中心です。多くの習慣を網羅的に紹介しつつ、取捨選択して自分の生活に合う形で小さく始めることを後押しする構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、意識からでは泣く脳の使用を前提に時間管理を組み立てる本書の土台にあるのは、時間の使い方の失敗を性格や根性の問題にしない視点です。脳はエネルギー消費を抑えようとするため、負荷の高い作業や不確実性のある課題を避け、手軽な刺激に引き寄せられやすい。つまり、忙しいのに成果が出ない状態は本人の怠慢というより、脳の自然な働きが環境によって増幅された結果として説明できます。この前提に立つと、努力で自分をねじ伏せるより、脳が迷わず動ける設計に変えることが最短ルートになります。例えば、行動のハードルを下げる、迷いを減らす、誘惑を遠ざけるといった環境調整は、意識からの消耗を抑えながら実行力を上げる方向性です。本書はこのような仕組み化の発想で、時間の無駄と先延ばしを減らすための習慣を集め、再現性の高い形に整えています。次に、時間が足りない原因を増やす行動を特定し、先に減らす時間を生み出すために何かを新しく足す前に、まず時間を奪う行動を把握して減らすという方針が強調されます。典型例として、メールや会議に通知が吸い取られて、重要タスクが進まない、スマホや SNS を眺めているうちに夜になる、といった現象が挙げられます。ここで鍵になるのが、マルチタスクが効率的に見えて、実は切り替えコストを増やし、結果的に時間を浪費するという認識です。作業の切り替えが頻発すると、集中の再起動にエネルギーが使われ、達成感も得にくくなります。その結果、さらに気晴らしに流れやすくなる悪循環が起きます。本書はこの循環を断ち切るために、時間の無駄を生む行動パターンを生活の中で見つけ、先に削ることを勧めます。削る対象が明確になれば、その分だけ重要タスクにまとまった時間を避けるようになり、体感として時間が増える状態を作りやすくなります。さらに、先延ばしの正体を不安と気晴らしの連鎖として扱う、先延ばしを単なる怠けではなく、脳が不安や負荷を回避しようとして起こす反応として捉える点が本書の重要な切り口です。やるべきことに手をつけられないとき、人は不快感や不安を和らげるために、スマホなどの即時的な刺激に逃げやすい。すると短期的には気分が軽くなる一方、タスクは残り続け、未完了の状態がさらに不安を強めるというループが生まれます。この構造を理解すると、対策は気合ではなく、連鎖を起こさない手順作りになります。本書では、先延ばしを防ぐ基本的な考え方として行動を先に起こす、既存の習慣に新しい行動をくっつける、環境を利用して自然に着手できるようにするといった方向性が示されます。重要なのは、ゼロから完璧にやろうとせず、着手の摩擦を下げて最初の一歩を踏み出す設計に変えることです。そして、if 全プランニングで行動のタイミングを固定する、習慣化を現実の行動に落とす方法として、行動のタイミングを事前に決める計画術が扱われます。一般に何をやるかを決めても、いつやるかが曖昧だと判断の回数が増えて先延ばしが起きやすくなります。そこで有効なのが、ある条件の時にこの行動をするという形で行動を紐付ける考え方です。通勤中に読む、昼休みに取り組む、帰宅後の一定の流れで着手するなど、生活の中の既存のリズムに組み込むことで、思いつきではなく自動運転に近づきます。本書が重視するのは、意思の力に頼らないために決断の負荷を前もって下げることです。タイミングが固定されると迷いが変、開始が早くなり、結果として中断や回避が減ます。さらに実行できたという小さな成功体験が積み上がり、次の実行のハードルも下がります。習慣を増やすより実行される仕組みに変えるという実務的な視点が特徴です。最後に、集中と回復をセットで設計し、効率を持続させる時間の無駄を減らすだけでなく、仕事や勉強の効率を高めるための習慣も本書の柱です。集中は気合で伸ばすものではなく、限りある資源として扱い、 回復と組み合わせて運用する方が現実的です。疲れが残ったままでは着手が遅れ、先延ばし焼きばらしが起きやすくなるため、集中力の問題は時間管理と直結します。本書は短い休憩やリフレッシュの入れ方など、日常の中で実行しやすい工夫に触れながらパフォーマンスを落とさずに進める発想を示します。また、学びや仕事の進め方を少し変えるだけで、同じ時間でも成果の密度が変わるという観点が繰り返されます。結果として長時間労働で帳尻を合わせるのではなく、限られた時間内で重要なことを進める状態を目指せます。時間を増やすというより浪費を減らし、集中と回復の設計で実感としての余裕を取り戻すのが本書の実践的な価値です。結論として本書は、忙しさに追われてつい自治が終わる感覚が強い人、先延ばしやスマホ習慣で自己嫌悪になりがちな人、仕事や勉強の効率を上げたいのにやる気任せせになっている人に向きます。得られる利点は時間術を理想論ではなく、脳の性質と環境設計として捉え直せることです。一力を消耗するやり方から離れ、無駄を生む行動を先に減らし、着手しやすい形に整えるだけで、重要タスクの進み方が変わります。紹介される習慣が多いため、全部を一度に実行するのではなく、自分の最大の時間泥棒に直結するものを数個選び、生活の既存ルーティンに組み込む読み方が現実的です。同ジャンルの本と比べて、頑張り法を増やすより、先延ばしや浪費を起こす仕組みを減らすことに軸足がある点が特徴です。小さな行動変更で体感の余裕を作りたい読者にとって実装しやすい手引きになります。ご支援いただける場合は、掘った集合。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。